聖書に記されています神様の御言葉にご一緒に聞きましょう。はじめにイザヤ書43章1節と2節。ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなう。あなたは私のもの。私はあなたの名を呼ぶ。水の中を通るときも、私はあなたと共にいる。大河の中を通っても、あなたは押し流されない。火の中を歩いても焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。次に、マタイによる福音書、14章の22節から33節。それからすぐ、イエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから、祈るために一人山にお登りになった。夕方になっても、ただ一人そこにおられた。ところが、船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい。私だ。恐れることはない。すると、ペトロが答えた。主よ、あなたでしたら、私に命令して、水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが、来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて、水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし、強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので、主よ、助けてください、と叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか、と言われた。そして、二人が船に乗り込むと、風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子です、と言ってイエスを拝んだ。以上であります。
今日は、ただいまお読みいただきました、マタイによる福音書14章22節から、33節の御言葉をご一緒に聞きたいと思います。ここでは弟子たちだけが乗った小舟がガリラヤ湖へと漕ぎ出していきます。イエス様はその船には乗っておられません。弟子たちは自分たちだけで向こう岸へと向かわねばならなかったのです。その船が逆風のため波に悩まされ、漕ぎ悩んでいます。弟子たちは一晩中何とかして船を進めようと努力しましたが、一向に進まないのです。弟子たちの心には次第に不安と恐怖が募っていったことでしょう。逆風に悩む弟子たちの小舟、それは 教会の姿を象徴しているとも言えるのではないでしょうか。教会に連なる信仰者たち、つまり私たちはこの船に乗り込んでいる弟子たちと同じなのです。そして教会という私たちのこの船はしばしば逆風によってこぎ悩んでしまう、時として嵐にあって沈みそうになってしまうような小舟なのです。私たちが主イエス・キリストを信じる信仰者となる、すなわち洗礼を受けて教会に連なるものとなって生きていくときに、私たちは教会という小舟に乗ってガリラヤ湖へと漕ぎ出していくことになるのです。22節にイエスは弟子たちを強いて船に乗せ向こう岸へ先に行かせとあります。弟子たちは自分たちの意思で向こう岸へ行こうと思って漕ぎ出したのではありませんでした。イエス様が命ぜられたのです。なぜイエス様はそんな危険なことを命じられたのだろうかと思ってしまいます。私たちもまたいろいろなきっかけによって教会の礼拝に集うようになり、そこで聖書の教え、イエス様による神様の恵み、キリストの十字架の死による罪の許しの福音を聞きます。そしてそれが自分に与えられている恵みだと信じるようになり、その救いに預かりたいと願うようになって、信仰を告白して洗礼を受け、教会の枝、信仰者になります。その時から私たちは一人の信仰者としてイエス様の弟子としてこの世を生きるものとなるのです。また私たちの周りでは信仰者にとっての逆風がいつも吹き荒れています。ですから私たちが信仰者として生き始めた途端に、私たちは逆風の中に漕ぎ出していくことになるのです。イエス様は弟子たちだけで先に向こう岸に行くように命じられました。このこともまた教会の歩み、私たちの信仰の歩みの姿なのです。弟子たちの船は一晩中逆風に悩まされ漕ぎ悩んでいました。そして夜明け頃、イエス様が水の上を歩いて彼らの船へと近づいて来られたのです。聖書ではそのことを、イエスはこの上を歩いて弟子たちのところへ行かれたと言っています。イエス様が弟子たちのところへ行かれたのです。つまり弟子たちと教会といつも共にいてくださるイエス様ご自身を示してくださろうとしているのです。水の上を歩いてきたということの意味はそこにあります。イエス様が神の子としての御力によって共にいてくださるご自身を示し、苦しみ悩んでいる弟子たちに救いの御手を差し伸べてくださっているのです。けれどもイエス様を見た弟子たちは幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げました。イエス様が共にいてくださるご自身を示してくださり、弟子たちのところに近づいてくださったとき、弟子たちは怯えたのです。イエス様が救いの御業をなしてくださるときに、弟子たちはかえって恐れを覚えてしまったのです。 水の上を歩いてくるイエス様を見て幽霊だと思ってしまったということは、弟子たちがイエス様を人間の常識による自分の思いの中でしか捉えていなかったということです。自分たちの常識、人間の考えられること、思い、その人間の思いの範囲内でイエス様を捉えていたのです。イエス様は私たちの人間としての思いをはるかに超えた方です。イエス様の与えてくださる恵みや救いは、私たちがこのようなものだろうと思っている恵みや救いとをはるかに超えているのです。共にいてくださるイエス様がご自身を示され、御業を示してくださるときに、私たちは私たちの思いを超えた恵みの力に直面するのです。そのように恐怖を覚え慌てふためく弟子たちに、イエス様は、安心しなさい、私だ、恐れることはないと語りかけられます。私だというのは、幽霊などではない、私だよという意味でもあります。この言葉にはさらに深い意味があります。これは英語で言えば I am というだけのとても単純な言葉です。ここでは私だと訳すのが良いわけですが、私はあると訳すこともできる言葉です。この言葉は旧約聖書の出エジプト記3章14節で使われております。主なる神様がモーセに現れ、ご自身をお示しになった時の言葉、私はあると同じなのです。それをイエス様はここで使っておられるのです。ですからこれは単に幽霊などではない私だということを言っているだけではありません。イエス様が誠の神として弟子たちにご自身を表されたのです。恐れることはないという言葉がそれに続いていることもそこで意味を持ってきます。例えばイエス様がお生まれになる時の話ですが、マリアや羊飼いたちに天使が現れ、主の栄光に照らされた時、彼らは非常に恐れたのです。すると天使が、恐れることはないと言い、そして救い主の誕生という喜びを告げるのです。恐れることはないという言葉は、そのように生ける神と出会い、神の栄光に触れた者が恐れを抱かずにはおられない、その時に神様から告げられる恵みの御言葉です。生ける誠の神様が恵みを持ってあなたに望んでいるのだということを告げる言葉です。その恵みの内容を表しているのが最初の安心しなさいという言葉です。イエス様のこの御声を聞いたペトロがそれに反応します。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと言ったのです。このペトロの言葉はイエス様の私だという言葉に応答しているのです。私だというイエス様の言葉に対して、あなたであるならと言っているのです。つまりペトロはイエス様が誠の神としてご自分を表されたことに対し、 素早く反応しているのです。私たちはここに信仰の原型を見出すことができます。神様がご自身を示されたことに人間が応答する、それが信仰です。そこで彼が言ったことは、私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいということでした。ペトロは決して自分が特別な力を得ようとして言っているのではありません。ペトロはイエス様に、私に命令してくださいと言っているのです。まことの神であられるイエス様の命令、御言葉があれば、自分が水の上を歩いてイエス様のもとに行くことだって可能だと言っているのです。ですからここで示されているのは、自分の力ではなくてイエス様の力なのです。イエス様がまことの神としてご自身を表された。それに応答してペトロは、あなたこそまことの神であられることを信じます、まことの神として私に命令してください、御言葉をください、そうすれば私が水の上を歩くこともできると信じますと言ったのです。ですからこれはイエス様に対する信仰の告白とも言えるでしょう。イエス様はペトロのこの信仰の告白に答えて、来なさいと言われました。ペトロはイエス様のその御言葉を頼りに、船から降りて水の上を歩き始め、イエス様のもとへと進んでいったのです。ペトロは一心にイエス様を信頼し、イエス様の御言葉に信頼して歩みました。そのことによってペトロは確かに水の上を歩いたのです。けれども次の瞬間、強い風に気がついて怖くなり沈みかけたとあります。ここのところは聖書教会共同訳では、風を見て怖くなりと訳されております。ペトロは風を見てしまったのです。風そのものは見えないとすれば、風によって逆まく波を見たのでしょう。イエス様を信頼し、イエス様を見ていた目をそらして、自分を取り巻く周囲の状況に目を奪われてしまったのです。するとすぐ怖くなった。そうしたら水の上を歩けていたはずの足が沈み出してしまったのです。イエス様を一心に見つめ、御言葉に信頼し、イエス様がお命じになるなら、この自分だって水の上を歩くことができると信じていた時には、本当にそれができたのです。私たちもそうです。ひとたびイエス様から目を離し、周囲の状況、教会や自分を取り巻く逆風、困難、また自分の弱さを見てしまう時に、限界を感じてしまいます。そうすると水の上を歩くことなどできなくなってしまうのです。ペトロは沈みそうになり、主よ助けてくださいと叫びました。それは救ってくださいということです。イエス様はすぐに手を伸ばしてペトロを捕まえ、ペトロと共に船に上がってくださいました。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかとイエス様は言われます。信仰の薄いとは、信仰が小さいという言葉です。私たちは本当に小さな信仰しか持っていません。 イエス様を信頼し、御言葉を信じて歩み出すけれども、すぐに周囲に目が行ってしまい、イエス様を見つめるのではなく、周囲の困難な状況を、あるいは自分の弱さを見るようになり、結局溺れそうになってしまうのです。しかし、イエス様はその小さな信仰しか持っていない私たちを、神の子としての強い力でしっかりと捉えてくださり、共に船に上がってくださるのです。イエス様が共にいてくださる教会の中に抱き留めてくださるのです。私たちは今日、これよりそれぞれの場へと使わされます。イエス様によって信仰の船旅へと促され、私たちは漕ぎ出します。私たちの目にはイエス様は見えません。私たちは私たちだけで逆風渦巻く荒海へと漕ぎ出していくのです。それではイエス様は私たちと共にいてくださらないのでしょうか。そうではありません。23節にそれが語られています。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。イエス様は弟子たちを強いて船に乗せ、漕ぎ出させてから、一人山に登り、そこで祈っておられたのです。その祈りの中に、弟子たちの船のこと、彼らだけで向こう岸へ向けて漕ぎ進んでいく船旅のこと、逆風に悩まされている彼らの苦しみ、不安、恐れのことが覚えられていたのです。私たちの信仰の歩み、その船旅にイエス様は目に見える仕方で共にはおられません。私たちの信仰の生活はイエス様が船長としてあれこれ指示してくれた私たちはただその通りにしていればよいというようなものではありません。私たち一人一人の信仰の生活においても、また教会の歩みにおいても、私たちが考え、決断し、実行していかなければならないことがたくさんあるのです。しかし、そのような私たちは、イエス様の祈りに覚えられている。イエス様が父なる神様に私たちのことを取りなしていてくださる。その取りなしの中で歩んでいるのです。そして、私たちのことをしっかりと覚え、取りなしていてくださるイエス様が近づいてきてくださるのです。イエス様は、安心しなさい、私だ、恐れることはない、と語りかけてくださるのです。この、マタイによる福音書の最後の場面では、復活されたイエス様が弟子たちを全世界へと使わすに際して、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると語られ、約束してくださったのです。イエス様はそのように、いつも私たちと教会と共にいてくださるのです。けれども、そのイエス様を私たちはこの目で見ることはできませんし、手で触れることもできません。イエス様が共にいてくださることは信じるしかないことなのです。イエス様が私たちの日々の歩みについて、こうしなさい、ああしなさいということを、指示を与えてくれるわけでもありません。それは、弟子たちが自分たちだけで向こう岸へと漕ぎ進んでいくその船旅と同じであると言えるでしょう。イエス様が乗っておられないというこの状況は、 私たちの信仰の歩みを言い表しているとも言えるのではないでしょうか。主はいつも共にいてくださる、私は沈まない、そういう信仰を持ってこの一週間もイエス様の御手に支えられて歩みたいと願います。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、今日もあなたに招かれこの礼拝に預かることができましたことを感謝いたします。私たち自身はあなたの御前において罪人に過ぎないことを告白せずにはいられません。しかしあなたは御子イエス・キリストにおいてその限りない恵みを示してくださり、私たちを天の命に預からせてくださいます。今私たちが直面している厳しい状況にあっても、どうか私たちがあなたの恵みのうちにとどまり、その恵みの豊かさを証しする器として用いられていくことができますよう、どうか導いてください。これらの感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。